トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。12月になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？寒くなってきたので暖かくして体調には気をつけてくださいね。あと、ここ最近すごくイルミネーションが綺麗になりましたよね。なので、こうおすすめのイルミネーションの場所があったりとかしたら、ぜひDM などで教えていただけたら嬉しいなと思っています。もしね、その行く機会があったら、ちょっと別のことでね、配信とかでちょっとやりたいなと思っているので、そちらも楽しみにしててください。本当にあっという間の1年だった気がするんですが、皆さんは今年1年どんな1年でしたかね。私の中では、まあ総理大臣が初の女性になったっていうのをちょっとインパクトが強かったなっていうのもあるんですけど、まあそれ以外にもね、いろんな出来事がたくさんあった1年だったと思います。また締めくくるのはちょっと早いので、それは後半に持っていきたいと思います。さて、今回のラインナップなんですけども、やっぱりね、年末の大掃除について早めにちょっとお伝えしたいなと思っているので、皆さん最後までお付き合いください。そして後半はですね、金運にいい日と悪い日の対策と、あとはドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。なので、ぜひ最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。今日は冒頭でもお伝えしたんですけども、新年に向かえての年末の大掃除についてちょっとお伝えしたいなと思っています。本当にね、今年も気づけば年の瀬というか、家のあちこちは気になるけど、どこから手をつけていいのやらっていうのが多分皆さんの実感じゃないかなと思ってます。実は私もそうなんですけど、ね、やっぱり仕事をされていたりとか、家事育児されていたりとかね、やっぱり一人で生活してる方もいれば、家族と生活されてる方もいらっしゃると思うんですけど、その人その人によってね、現状が違うんで何とも言えないんですけど、でもやっぱりね、年末に向けて、新年に向けてね、綺麗な状態を保ちたいなっていうのもあると思うので、ぜひね、今回ちょっとこういうのをいいタイミングかなと思ってお伝えしたいなと思っています。ですね、今回はですね、ちょっと玄関、リビング、キッチン、水回り、寝室、デジタルという形でちょっと紹介していきたいなと思っています。なので聞きながら掃除してもいいし、メモを取って計画を取ってもいいかなと思っているので、よろしくお願いします。本当にね、皆さんが年末が気持ちよくね、締められるようにちょっとお伝えしたいと思っています。 やっぱり玄関からかなと思うんですけど、玄関ってやっぱり運気の入り口とも言われているので、ここがね綺麗に整うだけで気分が変わったりとか、実は体調にも関わってきたりとか、本当にいろんなことがあります。なのでまずどこから始めていいのかなって思っている方は、まず玄関をまず綺麗にしてみるのはどうかなと思っています。玄関のドアとか取っ手とかを拭いたりとか、靴箱の整理をされたりとか、あと例えばそうだな、1年もしくは 2,3 年こう履いてない靴がこう放置されてたりとかすると思うんですよね。そういう靴は手放してみるとか、捨てるときはちょっと塩をね一つまみしてありがとうって言うといいと思います。そして玄関マットの洗濯だったりとか、やっぱり新年を迎えるっていうことで新調するとかね、あとは傘の錆を取ったり折れのチェックをしてみるとかもいいと思います。そしてあと掃除用品の棚卸し、多分買いだめとかされて古いものと新しいものがごっちゃになっている時もあると思うんですね。なのでそこの整理をするっていうのも一つの手かなと思っています。であと玄関って本当に使う時間は短いのに、本当に気の流れだったりとかもすごく影響するので、よく風水的にもね、玄関が綺麗な家は幸福が入りやすいとか、金運が入ってくるとかってよく言われています。まあ邪気も入ってくるんですけど、なのでね、ぜひね、ドアノブだけとかでも拭いてみて、ちょっとねそこにちょっと塩水で拭くといいかなと思っています。あとは手のひらから年末の空気が変わってきます。本当にね、家の中心、あと家族が集まるところとかのリビングとかもそうですよね。会話が生まれたりとか、皆さんがこう一番使ったりする場所の一つじゃないかなと思ってます。こちらはですね、テレビの裏のほこり、あと配線のほこりだったりとかもね、拭いてみるっていうのもいいと思います。多分ずっと多分隠れてる場所なので結構溜まってることがあって、これが原因でこうちょっとハウスダストになりやすかったりとかもしたりするので、ぜひね、もし裏からやってみるのもいいかなと思ってます。あとカーテンの洗濯だったりとか、レール拭き、こちらもそうですね。カーテンもなかなかこう何かないとこう洗濯するってなかなかないと思うんですよね。ただカーテンも結構いろんな気を吸ったりしてるので、できるだけね綺麗に保ってもらえたらいいかなって思ってます。あとソファーの掃除、布洗濯、革だったらクリームなどで拭いてこうツヤを出してあげてくださいね。次、ラグとカーペットを丸洗いをしたりとかですね。あとはもしくはもうまあ余裕があったら新調するっていうのもいいと思います。あと家具の裏のほこり、これもやっぱり結構なかなかこう簡単にできそうでできなかったりとかするので、きちんとね、年末に向けてやってもらえたらいいかなと思います。あとどこが一番片付かないですか、皆さんの中では。なんかこれって多分一番の永遠の問題だと思うんですけど、例えば本が多い人は本棚だったりとか、洋服が多い人はクローゼットだったりとか、あとは紙の書類関係、ここうまく整理できないとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけども、こういうのもねちょっと後で紹介したいなと思っています。あとはキッチンですよね。油汚れとかが本当にすごい場所、まあ毎日食事を作ったりとか家事をする場所でもあるので、ここは本当に念入りにしたいですよね。換気扇だったりとか、換気扇だったらフィルターの油汚れだったりとか、これも本当になかなかこうやろうと思った後回しにしてるとすごいことになったりとかしますよね。やっぱここも実はこまめにやってあげるとだいぶ違ったりとかするので、まあ今おすすめなのはやっぱりこう石器水だったりとか、あと重曹とかクエン酸とかでしばらくつけ置きして、油汚れを落としてあげるっていうのは一番簡単なやり方なのかなと思ってます。あとオキシクリーンでしたっけ、あれもねなんかすごく万能みたいな、つけ置きにはすごくいいみたいなので、ぜひねある方は試してみてくださいね。 あとコンロ周りの焦げ落としとかもすっごい大変ですよね。私はやっぱりちょっと重曹につけたキッチンペーパーを上にちょっとしばらく置いて、ちょっと放置しといた後に、綺麗にちょっと水拭きをする、から拭きをするみたいな形にしています。で、コンロの、なんて言うんでしょう、支えるやつ、名前でちょっとごめんなさい、わかんないんですけど、あれもね、一緒にこうつけとくと綺麗に落ちたりとかするので、ぜひ試してみてくださいね。あと冷蔵庫の中身チェックですよね。これって一番恐怖なことじゃないですか。結構意外と忘れてて、賞味期限が、はい、これいつだったかなっていうのとか結構ないですか。私たまに買ったことを忘れていて、で貼ってみたらすごい賞味期限が過ぎていたっていう経験があるので、ちょっとね、今年も冷蔵庫の中念入りに綺麗にしたいなと思っています。あとシンクの水垢とか排水口のぬめりとかも、これなかなかこう取るの結構大変ですよね。こういうのも本当によく昔から言われるんですけど、お酢がいいっていうので、これはクエン酸をぜひね使っていただいたりとか、あと例えば柑橘系、例えばレモンだったりオレンジだったりグレープフルーツだったりとかってあると思うんですけど、これを食べた後とかに、もうそのまま多分捨てちゃうと思うんですけど、皮とか取っとくとすごくね、綺麗になります。実は皮にそのクエン酸とかそういうのがあるんですかね、すごく綺麗になる要素があって、なのでね、もしね皮とか、まあもちろん捨てるんですけど、捨てる前に一回そのシンクをね綺麗にするっていうのもおすすめかなと思ってます。あと食器棚を拭いたりとかね、グラスを磨いたりするのもすごく大変ですよね。一人暮らしの方だったらそこまで食器はないと思うんですけど、やっぱりね、カップルで生活されていたり、ご家族で生活されていたりとかしたら、やっぱりこうそれなりの食器の量ってありますよね。なのでできるだけ欠けた器とかは家に置いとかない方がいいので、そういうのはきちんと年内に捨てた方がいいと思います。どうしてかっていうと、やっぱり欠けた食器っていうのは割れてしまいやすいので、あまり縁起が良くないと言われています。なのでできるだけ食器は欠けているものだったりするのは、できるだけ処分した方がいいと思います。そしてそれをなくして新しいものを入れ替えるっていうのもおすすめになってます。あと掃除中って本当に意外とこう冷蔵庫から出てきて、本当にさっきも言ったんですけど、謎のものとかタレとかいっぱいありますよね。で、賞味期限が書いてなかったりとか、いつのものとか本当にあると思うので、冷蔵庫をね長く使いたい、大切に使いたいと思っている方は、できるだけ冷蔵庫の中もスッキリするといいと思います。そうすることで省エネにもなるのでね。そう、あとこう後で料理が楽になると思って、で自分のご褒美と思ってやってみるのもいいかなと思います。で、特に水回りを清潔にしていると、本当にね、水回りって金が回ると言われています。なので金運アップをされたい方は、ぜひ水回りをねきちんとするといいかなと思っています。あとこう一番大変だなと思うのは、お風呂のカビ取りってすごく大変ですよね。最初に見つけた時はすごく簡単に落ちるんですけど、いつこんなのあったのっていうのとかだと、なかなかこうね、カビ取り灰使っても落ちなかったりとか、根付いてしまったものって本当に取りにくかったりしますよね。なので本当にこういうのとかは、カビ取りのペーストを、重曹と歯磨き粉だったかな、確かそれをこう混ぜて、で、湿布するんですよね。お風呂場にまず塗って、まあ、キッチンペーパーだったりとか、あとサランラップ。そういうので、ちょっと密封するんです。で、やっぱりこれを、そうだな、ちょっと物にもよるんですけど、10分から、まあ、1時間、2時間ぐらいちょっと放置して、で、その後、ちょっと軽くこすって流してみてください。多分、 頑固なカビもですね、落ちるかなと思っているので、ぜひ試してみてくださいね。あと、鏡の鱗落とし、これも本当に、水垢だったりとか石鹸カスとかがついて、こう、なかなかこう落ちないですよね。蚊の曇って見えたりとかね。そういう時は、クエン酸系のものを使って、落としてみてください。すごくピカピカになると思うので、もしあれだったら、そのさっきの台所の、レモンの皮だったりとか、柑橘系の皮とかも使うのもおすすめです。そうすると綺麗になります。あとは洗濯機の浴槽。なかなかこれも、ね、簡単に落とせないですよね。だからこう、つけ置きする重曹とか、クエン酸とかを入れて、ちょっとしばらくつけ置きして、その後に一回こう洗濯機を空回しすると結構なんかすごいものが言葉にはできないようなものが出てきたりとかするので、ぜひねやってみてください。ちょっとびっくりすることもあると思うんですけど、別にそれがねあるからって壊れるわけじゃないので、やってみてくださいね。あとはトイレの床だったり壁だったりとか便座の裏側外側はね、本当にこれはピッカピカに念入りに拭いてみてください。金運を上げたいならまずここからとよく言われます。家の顔でもあると思うんですよね、おトイレって。なので、トイレの本当に至るところ、隅々まで、丁寧に掃除してあげて感謝の気持ちを伝えてみてください。実は私、使うときにもありがとうございますとかって一応、言うんですよね。だからそれを言うようになってから、ちょっとずつなんか変わってる気がします。なので、できればトイレ掃除をするときとかも、綺麗にありがとうとかっていう言葉を言ってあげると、やっぱり嬉しいと思います。あと、本当に洗面台の蛇口のところ、もう本当に落ちないですよね。歯ブラシ使ってゴシゴシすると傷ついてしまったりとか、本当になんかこう水垢がこうこんなにもつくんだって思うぐらいのところだと思うんですけど、本当にこれはもうね、綺麗にして、これも本当にクエン酸とかそういうのでね、クエン酸と重曹とかがあれば本当に綺麗に落ちたりするので、あとそれにプラス歯磨き粉とかを使ってうまくやってみるといいと思います。そうすると本当にピカピカになって、気持ちよくさっぱり洗い流せるかなと思っているので、ぜひやってみてくださいね。本当にね、洗面台とかもそうなんですけど、水場って本当に綺麗になってるといろんな意味でなんか気持ちいいですよね。なのでぜひぜひやってみてください。あと綺麗なね、姿が鏡に映るとやっぱり嬉しくないですか？なんかいつもとちょっと違う感じがするってこう自信がついたりとかするので、ぜひやってみてくださいね。あと大変だと思うんですけど、布団干しとか収納前にケアをするって、これもちょっと力仕事で大変だと思うんですけど、やっぱりお布団ってなかなか今こう干せる場所がなかったりとかもするので、今簡単にねこう布団乾燥機だったりとか、あと掃除機みたいなのでこうダニを取ったりとかできると思うので、それだけでも違うと思うのでやってみてくださいね。あとベッドがある方、ベッドの下のホコリとかね、これもちょっと吸ったりすると体に良くないので、できるだけ清潔に保ってくださいね。あとクローゼットの衣類押し分け、これも本当に着るもの着ないものってすごくたくさんあると思うので、自分の中で例えばそうだな、1年とか2年とか目安をつけて、あ、これ去年着たからじゃあ今年も着ようっていうのだったら取っといてもいいと思うんですけど、あ、これ去年着なかったな、何年前に着たかな、着たのはいつかなっていうのがわからないんであれば、逆にそういうのは手放してもいいと思います。常にずっと置いとくと逆に邪気が溜まりやすくなると言われているので、できるだけ仕分けしてすっきりするのもおすすめです。あとタンスの引き出しの整理だったりとか、防虫剤の交換も本当に忘れたりしますよね。あれこれいつだったっけっていうの私も結構あるので、ぜひね、 交換を忘れずにやってもらえたらいいなと思っています。あとシーツや枕カバーとかを入れ替える、これなんですけど、シーツはもう実はですね、本当は毎日洗った方がいいんですけど、やっぱりなかなか忙しかったりすると2、3日に1回だったり1週間に1回だったりとかすると思うんですけど、年末の時はね、できるだけ新しいもので新年を迎えたいと思うので、できるだけ綺麗な状態にしてやるといいと思います。新しい布団カバーに包まれて寝ると、本当にね、自分のご褒美だと思ってください。新しいことを始めたりするのにも新しいものっていうのがあるので、できるだけ新しいものを使うようにしてくださいね。あと本当に忙しい一年を乗り越えた自分に本当に素敵なご褒美として寝具をね、プレゼントするのもいいかなと思っています。あとはですね、データですね、データ関係はですね、 PC の不要ファイルの削除だったりとか、写真とか動画とかのバックアップだったり、いらないものを削除する、あと壁紙だったりとか、メールとかのね、いらないものを処分する、あとケーブルの整理だったりとか、ラベリングっていうのもやっぱりね、やるといいと思います。あとはスマホアプリだったりとか、画面磨き、本当にね、これは1年って毎回使ってる、毎日使ってるものなので、すごくね、容量もいっぱいになったりとかするので、ぜひね、新しい1年を迎えるためにクリアにして、素敵な1年になるように心がけてください。以上、新年に向けて大掃除についてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったり、ためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
それでは後半です。金運にいい日と悪い日、そして対策、そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っています。ですね、2025年の12月の16日から31日なんですけど、金運にいい日は12月16日の土曜日、これは大安美の日、弁財天さんの加護が強い日になってます。財布の新調だったりとか、金運祈願に適しています。そして12月18日の月曜日、一粒万倍日、貯金だったりとか積み立て、投資にもいい日と言われているので、寄付でもいいと思います。なのでね、ぜひね、投資を考えている方はちょっとその前に計画を立ててみてはいかがかなと思います。そして12月21日の木曜日、大安虎の日、お金を使ってもお金が戻ってくるという日に言われています。実は虎っていう習性が、実は使った分だけ倍になって帰ってくる、これ実はですね、自分だけではなくて意外に周りの人もなるそうです。なので、ぜひね、この日、虎の日は、ちょっと躊躇なくっていうか、まあ、自分のご褒美っていう意味でお金を使って帰ってくる、まあ、帰ってくるのを期待するわけじゃないんですけど、そういう風にしてもいいかなって思います。本当に口座開設とか契約をするのもすごくおすすめの日になっています。そして12月24日の日曜日、一粒万倍日、 副業開始だったりとか、知識の取得だったりとか、学びの投資がすごく成長しやすい日になっています。なので、この日にこう、ちょっと勉強したいなとか、ちょっと知識入れたいなと思うんだったら、ぜひやってみてくださいね。そして12月27日の水曜日、大安身の日、財運上昇の強運の日になっています。なので、宝くじ購入だったりとか、祈願参拝にいい日になっています。12月31日、一粒万倍日、大安。年末最後の開運日になってます。この日に財布の使い始め、大きなお金の決断もいいと思います。ぜひ、試してみてくださいね。あと、金運に注意したい日。12月17日、関口、午前中は良くないです。大きな買い物をするんであれば、午後以降がいいかなと思います。そして12月19日、仏滅。こちらはローンの契約だったりとか、投資の判断は先送りにするのがいいと思います。12月22日の金曜日、不成就日。こちらはですね、本当に金銭面が本当に厳しくなる時になるので、慎重に、考えて、大きな決断は、ちょっと考え直した方がいいかなという日になっています。そして12月30日なんですけど、こちらは、仏滅と不成就日になってます。なので、ちょっとあんまり、よろしくない日になってるので、貸し借りだったり、投資契約っていうのはちょっと控えた方がいいかなと思っています。開運アクションなんですけど、お財布のね、整理整頓をするのが一番いいと思います。ずっとね、お財布の中にレシートが入っていたりとか、使わないカードがね、入ってたりとかするのはあまり良くないので、気の流れを止めてしまうっていうこともあるので、使うものだけを入れて、整えてあげてください。あと、拭いてあげてくださいね。お財布は毎日使うものなので。あとは、小さな投資で未来に種まき。一粒万倍日は、本当に少額でもいいので、そういう自分のご褒美として投資をするのもおすすめです。今すぐどうこうにはならないんですけど、大きな目で見ると、ちょっと違うかなと思います。あと、神社の参拝で、金運チャージをしてみてください。身の日だったり、虎の日は、特に弁財天様のご加護あります。なので、金運関係の神社に足を運ぶといいと思います。あと、今日、良くない日に浪費をしてしまうのは、逆に、NG な行動になってしまうので、家計のバランスの見直しをしたりとかするのもおすすめです。あと、金運を上げたい方は、黄色だったり、ゴールドの小物とかでですね、そういうのを財布に入れたりとか、あと、ルチルクォーツだったりとか、タイガーアイ、そういうのをお財布に入れるのもおすすめです。まとめですが、12月16日は身の日大安、12月31日は一粒万倍身の大安、金運がすごくいい日になっているので、ぜひこの日はお参り行ってくださいね。あと12月30日は仏滅と不成就日で最も良くない日になっているので、バランスをね、崩しやすい日にもなっているので、ぜひこの日は気をつけてください。以上、金運にいい日と悪い日、そして、対策をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。今回のカードはですね、3番のルビー、真っ赤な、赤い竜さんになっています。こちらは、ルビーは本能的な欲求。ルビーの竜はあなたに本能的な欲求を目覚めさせます。私たちは社会的に良い人間になるように教育されています。周囲に合わせられるように教えられる一方で、個人的な強い衝動、欲求、欲望は抑えられてしまっています。現代人の生きづらさ、根本はここにあると思います。さあ、今こそあなたは本能的な欲望を解放する時です。それはあなたにとってタブーなことです。お金、人間関係、交際とこうあるべきという制圧の力が強いテーマにあなたは今取り組む時期に来ています。それはあなたにとって一見、 狂気に見えることかもしれません。あなたはそれが自分の中にあることを認めてしまうと、自分のすべてが崩れてしまうと感じて怖くなるかもしれません。ただそれこそがあなたのパワーなのです。ルビーの竜はあなたの突き動かす心を、渇望をあなたの目の前に置いて、あなたの本当の力を思い出させようとしています。キーワード、愛、活力、強制、性的欲求、突き抜けるパワー、常識外れ、私は自分の中にある狂気にも似た欲求を求めます。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今日はですね、大掃除についてお伝えしました。興味があることとかがあったら、ぜひね、コメントとかでいただけたら嬉しいなと思っています。そして私、トタノンなんですが、ネットラジオだけではなくって、ワンセブンライブの方でも配信しております。こちらはですね、生で、リアルな感じで聞けるので、ぜひね、ネットラジオ聞いたよとか、ネットラジオから来ましたとかって言ってもらえたらすごく嬉しいなと思っているので、これからの活動も踏まえて、応援していただけると嬉しいなと思っています。そしてインスタと、今は、ツイッターと、あとは、TikTok の方もやっているので、ぜひ、トタノンで検索していただけると出るかと思うので、ぜひ、こちらの方もフォローして、応援の方、サポートの方もよろしくお願いします。番組では、皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M、アンダーバー Z、アンダーバー C、H、A、N、N、E、L です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。